新約聖書コリントの信徒への手紙1、13章1から13節を朗読していただきました。この聖書の箇所は愛について語っています。そしてこのすぐ前の12章31節にこのように言われます。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。このコリントの信徒への手紙1を書いたのはパウロという伝道者でありますが、パウロはこの手紙を読む人々に愛こそが最高の道である、そしてその最高の道である愛についてこれからあなた方にお話しする、そう語っているわけです。人生において価値のあるものは何でしょうか。人々はそれぞれの人生を生きる中で何を求めているでしょうか。また何を手に入れたいと願っているでしょうか。豊かな知識や教養でしょうか。あるいは富や財産でしょうか。あるいは何らかの功績でしょうか。知識や教養があれば人生に困らないと、またお金が人を幸せにしてくれると、あるいは人々の記憶に残るような大きな仕事を成し遂げたならもう人生に悔いはない、このように考える人々は少なくないのではないかと思います。けれどもパウロはここで言います。そうしたものを持っているだけではドラドラというのは銅とか真鍮とか鉄とかでできたお盆のような楽器です。その円盤のようなものですが、それをバチで叩いて音を出す、そういう楽器ですが、そのドラやシンバルが耳元でガンガン鳴っているようにただうるさいだけである。自己実現という言葉がありますけれども、自分の人生を自分の手で切り開き、また努力して願いや目標を叶えていくということですが、例えば自己実現ができていたとしても、それだけではただ虚しい。つまり12章31節で最高の道と言われている道を逸れてしまっているなら虚しい。あるいは13章13節で最も大いなるもの、最も大切なもの、何はなくともそれよりも大切なものはない、そのように言われるものが欠けていたとしたら意味はない。その最も大いなるもの、最も大切なもの、何はなくともそれ以上に大切なものはないもの、それは何でしょうか。それが愛であります。さらにパウロは言います。自分の全財産を貧しい人々に施すような人が現れるかもしれないし、ただ誰かのために自分の命を犠牲にするという人が現れるかもしれない。言うまでもなくそれは立派な行いである。そういう人がもしあったら、人々はその人を褒めたたえるであろう。しかし、そうした立派な、崇高な行いであったとしても、もし愛がなければなし、つまり愛なしにそうしたことがなされる場合があるわけです。なぜなら人間には生まれつき自分を語る、自分を誇る、また自分を褒めてもらえる、そういう願いが根強くあるからです。そういう目的でそうした行為がなされることもあるんです。つまり愛が欠けたままでそうしたことがなされるという場合もある。そうであればやはり無意味である。 学生時代にある牧師が書かれた愛なしには生きられぬという本を読んだことがあります。聖書は神様のことを紹介する書物でありますけれども、聖書によれば神様は愛、愛そのものである方です。そして聖書によれば人間に命を与えたのはその愛そのものであられる神様です。そうであれば人はやはり愛なしには生きられないのです。人間のすべての営みの中にもし愛がなかったとしたら、やはり無意味になってしまう、的を外してしまう。愛とはそれほどに大切なものです。人間の中心の部分に場所を占めているものです。ですからパウロはまさに愛は最高の道、最も大いなるものというふうに言うのです。では愛とは何でしょうか。世の中に愛という言葉があふれています。愛という言葉を聞かない日は一日もないと言ってよいことです。ただ考えてみたいのですが、そのこの世が愛というものをどのように理解しているか、あるいは人々は愛という言葉をどのような意味で用いているか、このことです。ある男性は一人の女性を好きになり、彼女にたくさんプレゼントをしました。値段の高い品物も厭わずに買い求めて送りました。しかし彼は彼女の心を捉えることはできませんでした。ある女性は交際を始めた男性に気に入ってもらおうとして、彼の言うことに全て従いました。時に理不尽と思われるような求めにも、無理強いと感じられるようなことにも、嫌われることが怖くて従いました。しかしそのうちに彼の要求はだんだん度を越したものになっていきました。ある息子はお父さんの期待に応えようと頑張って勉強して、難関と呼ばれる学校に合格しました。しかしその後に深い虚しさを覚えるようになっていきました。目標を果たし、お父さんにも喜んでもらえたのですが、しかし一体自分は何のために、誰のために生きているのかと考え込んでしまったわけです。愛には二つの形があると言われます。一つはだからの愛です。これは愛する価値があるものを愛する、そういう愛です。その人を愛することが自分にとって利益になる。例えば相手が若く、また健康である、お金持ちである、地位があったり能力があったり、あるいは二人で街を歩いていて周りの人々が振り返るような姿形を持つ人である、だから愛する。けれどもちょっと待ってほしいんです。だとしたら、もし相手が年を取って、あるいは病気になって、またお金や能力を失ってしまったなら、もう愛は消えてしまうのでしょうか。愛とはそのように脆いもの、儚いものなのでしょうか。どうもこれらの愛は相手を愛しているようで、実は自分を愛しているのではないか。だから相手に価値がなくなったら、簡単に相手を捨てて他の人に乗り換えるということが世の中にはいくらでも起こっているのではないかと思います。主に大正時代に活躍をした小説家が、惜しみなく愛は奪うという文章を書いています。愛は惜しみなく奪うものなのでしょうか。もしかするとそれが人間の愛なのかもしれないです。もう一つの愛があります。それが神様の愛です。神様は愛そのものであられると先に申しましたが、 パウロはこの神様の愛を求めて生きることが最高の道であり、この神の愛こそ最も大いなるものであると語っているわけです。では神の愛とはどのような愛でしょうか。4節から7節のところでパウロは神様の愛について語り示しています。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを望み忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。ある人が言っています。ここでパウロが語っているこの愛を素晴らしいと思いませんか。自分もこのような愛を持つことができたなら、このような愛に生きることができたなら、どれほど幸せなことかと思いませんか。試しにこの4節から7節の愛というところにあなた自身の名前を入れて読んでみてはどうでしょうか。あるいは私というふうに言い換えて読んでみてはどうでしょうか。私はと言い換え、私は忍耐強い、私は情け深い、妬まない、私は自慢せず高ぶらないと読んでいくと、だんだん読むのが恥ずかしくなってこないでしょうか。私には到底このような愛を持つことができないと気後れを覚えるのではないでしょうか。その通りであると思います。世の中で人々が口にしている愛というものと、ここでパウロが語る愛とはどれほど異なっていることでしょうか。隔たっていることでしょうか。けれども聖書が語るこの愛こそ本物の愛です。4節から7節の愛というところに今度神もしくはキリストという言葉を入れて読んでみればピタリと当てはまる。神の愛はキリストの愛は本物の愛であるということです。神様の愛は無条件の愛です。神様は無条件で私たち人間を愛してくださる方です。私たちに、この私に何ができるのか、どのような資格があるのか、そうしたことを神様は一切問われません。なぜなら神様の目には私たち人間の命と存在そのものが値高く尊いからです。旧約聖書イザヤ書43章4節で神様は言われます。私の目にあなたは値高く尊い。神様は愛そのものであられ、また先ほど申しましたように作り主です。人間は神様に作られ、神様から命を与えられた存在です。そして神様はご自身の形に似せて人を作られました。だからこそ作り主なる神様にとって人間はかけがえのない作品です。無条件の絶対的な愛の対象です。ですから神様の御目には人間は皆値高い、尊い、私があなた方を作ったというこの一点において値高く尊い。ですから神様は私たち、この私という人間をあるがままに愛し受け入れてくださるのです。この世は絶えず人間同士を比較します。成績や会社での業績や仕事の成功点数、こうした物差しによってランクをつけます。そして私たちもそうしたランク付けにいつしか慣れてしまっているかもしれませんが、しかしそれが全てなのでしょうか。 ある人はこう語ります。神は比較をなさらない。私たちがするようにお互いをランク付けしたりし合うなどということはなさらない。神を知ることにより私たちはそうした世界と別の世界があることを知る。神の世界、すなわち大いなる愛の世界と出会う。そしてそこで神の懐で私たちはお互いを図り合う不自由から解放されて本当の自由を得ることができる。神の愛はそれでもの愛です。私たちがどのような人間であったとしても愛し受け入れてください。私たちの存在そのものを愛する、これが神の愛です。人間の愛、世に言われる愛が惜しみなく奪う愛であるとすれば、神の愛は惜しみなく与える愛です。キリストは私たちのために十字架にかかってその命を捨ててくださいました。私たちを罪と死からその定めから救い出して永遠の命を、まことに幸いなる喜ばしい命を与えてくださるためにご自分の命を捨ててくださいました。これが神の愛です。人は神に背いた、罪に落ちた、それでも神はその人間を愛して一人子の命を犠牲になさった。これが人間存在そのものを愛してくださる神の愛です。そして覚えておりたいのです、この神様の愛の中でこそ人は幸せに生きることができるのです。聖書を通して私たちはこの神様の愛を知ることができるのです。このような愛があるのだということをぜひ知っていただきたいと思います。ただ問題はそこからかもしれません。神様の愛を知ったなら素晴らしいと思うでしょう。自分もそのような愛を持つことができたなら、そのような愛に生きることができるなら、そのように願うでしょう。しかしその反面で、私には到底そのような愛を持つことができないと気後れを覚える。それが私たち人間の現実だと思います。なぜなら私たちはだからの愛、相手を愛しているようで実は自分を愛している、相手が自分に利益をもたらしてくれるかどうかという損得感情の限界の中にとどまっているからです。ですから神の愛に生きることは難しいけれども、実はそのことを自覚することがとても大切なことです。先ほどの4節以下に言われていた愛に生きることは自分にとっては難しいのだ、そのことを知るところから本物の愛を求め、本物の愛に生きる、そうした営みが始まっていくわけです。最高の道、最も大いなるもの、正真正銘の愛に生きるためにはだからの愛を超えていく必要があります。だからの愛の限界を乗り越えていく必要があります。問題はそれができるのかどうかです。私たちは神様の愛に生きることができるのでしょうか。結論を申し上げるならできます。ただ自分の力によってではありません。自分の力、生まれながらにある自分の力ではその限界を超えることはできません。しかし誠に喜ばしいことに、その限界を乗り越える道を開いてくださった方があります。それがイエス・キリストです。 神の愛に、この本物の愛に生き抜かれたキリストです。私たちが最高の道を私たち自身もまた歩むことができるように、その手立てをキリストが設けてくださいました。その手立てとは何でしょうか。キリストとつながること、キリストを信じ受け入れることです。それまで慣れ親しんできた自分の世界、自分の枠の中から出ていくことは、自分がそれまで愛だと信じていたものが実は本当の愛ではなかったということを知ることは、私たちにとって勇気のいることかもしれません。しかし聖書と出会うときに、私たちが聖書からこの今朝の聖書箇所のように本当の愛を知るときに、そのようにお語りになった神様が私たちを待っていてください。キリストは両手を広げて私たちを待っていてください。そして私はあなたを愛している、あなたも私の愛を受けて、神を愛し隣人を愛する本物の愛に生きる人になることができる、あなたも最高の道を生きる、歩む、そういう人になりなさい、なることができる、このように主イエスは私たちを招いていてください。この招きに応えたいです。それが全てです。愛に生きることは人間にとっての誠の喜びであり、また幸いです。そして私たちは各々の生涯においてまがいものの愛ではない本物の愛を知り、その本物の愛に生きるものとなりたい。私たちはただ心を開き、イエス・キリストを信じ受け入れるならそれでよい、この方を受け入れるならよい、この方と結ばれたならよいです。この方には力がある、愛の力があります。私たちを正真正銘の愛の人に作り変えてくださる大いなる力があります。したがってイエス・キリストと出会うこと、イエス・キリストを求めること、そこから最高の道が開けてきます。最も大いなるものを私たちがそれぞれの人生において得る道が開けてきます。まことにこれ以上にない愛の喜びを与えられていく道が開かれていくのです。祈ります。恵み深き主なる御神様、あなたは私たちに最高の道を教え示してくださいました。それのみならず、キリストを信じることによって、キリストを受け入れ、キリストに住ま、私たち自身のうちに住まわってくださることを通して、この最高の道に生きるものともしてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞその大いなる喜びへと私たちを誘ってください。私たちの人生があなたの大いなる愛に彩られ、満たされ、また支配されていくことができるように、主の御名によって祈ります。アーメン。